ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナーダーナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワナベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワナベラマニシッカ
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサ る。
心経観自在菩薩自般若波羅蜜多時薬者離世式不異空不異式式即是空空即是式創業式薬無如是者離世諸佛苦諸佛諸佛滅苦不浄不増不減是故諸無識無住創業式現に微是心に無識諸行即法無限界内し意識界無無明薬無無無老死人苦寿滅道無知薬無徳無所得公房大佐真実不可骨折若波羅蜜多時即切諸圧天下天
所感。
この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善ことを、どうぞ、今から1時間ちょっと話しますので、ゆっくり準備してください。ちょっと私バイトモードです。はい、ポッドキャストの人のために言いますと、今週はね、久しぶりに鎌倉の一方に戻ってきています。この間、先週は、御岳山にね、行っていたのでね。はい。で、で、今日ちょっとコアのメンバーが全部集まってる感じで、で、今日いる人はね、偶然にも、4月の半ばの、上石寺のね、木造の家で、のねリトリートも今日いる人全員参加してたし、でこの間御岳のね接心にも参加していたので、今、その時からずっと話し合っている事柄、についてね熟知している人たちなので、今日ね最後の方でちょっといろいろ質問を受けたりねしたいなと思ってます。この間御岳もねしようと思ったんだけど、ちょっと全然時間なくて質問受けられなかったのでね。で御岳のね質疑応答、午後6時からやるね、の時にかなり突っ込んだ質問とかも出てきてたので、それをね、それはもちろん当然録音してなかったので、でもそこに、今日いる人はそこに全員いたわけだから、その時話し合ったことなんかをね、今日、ポッドキャストを通して、皆さんとシェアができたらいいなと思っています、ね。はい。で、最初に告知から言っとくと、来週末はね、私は名古屋と大阪行きます。18日の金曜日 の午後からね始めます。場所は東別院の隣の宗岳寺さんというね、私の友人の水谷さんという住職が人が住職されている浄土真宗のね大谷派のお寺です、ね、非常に由緒のあるもう本当に、明治維新前後だったかな、に建てられた本堂がそのまま空襲も受けずに残っていて、襖絵とかなんかもう、文化財としてね愛知県か名古屋市かどっちだかだったかなに指定されているっていうぐらい非常に名古屋っていうのは もちろんね浄土真宗非常に強い場所なので でその中心が東別院さんですけども、その隣なのでね日本の仏教の底力というのはこんなもんなのかってね、実感するにはもう最高の場所ですので、でそういうところで、座禅瞑想できますので、ね、で金曜日の午後はね名古屋でのねヨガを、担当してもらっている門田さんという人がねヨガを1時間ちょっとやりますので、ですそれもいいのではないかなと思いますのでね、おいてください。でその後ですね、金曜日の夜泊まって土曜日の夕方までね1泊2日でやりますけども、日曜日がね大阪の、毎年2回はお邪魔している、東大阪市ですね、の、大念寺さんってねこれもまた融通念仏宗って非常に面白い、立ち位置のね、宗派があるんですけども、まあ、浄土仏教というと親鸞さん本念さん親鸞さんっていうねすぐ出ますけども、そのもう一つ前にねいろんな流れがあったわけなんですよ、ね、でそれを継いでるのは融通念仏宗ってね、まあ、ちょっと小さな宗派ですけども非常に重要な位置づけの寺なので宗派なのでね、でそれの一つのお寺さんが東大阪にあって、でそこの住職栗山さんという人がね、私を2年前ぐらいからね招待していただいて伺っていますね。町のお寺ですから本当に皆さん来やすいかと思いますのでね、鶴橋から近鉄で水戸っていう駅で降りて10分もかかんないですね。ぜひぜひおいでください、ね、はい、でその後もう一回、ここで、やって、そうですね3週間後は福島へ行きます。福島のリトリートね、今かなり申し込みが来てますけどもまだ大丈夫ですので、ぜひおいでください。福島のリトリートはねもう説明するまでもないけども2012年のね本当震災の1年後にやったんです。ちょっと私も東北絶対行かなきゃと思いながらなかなか行くチャンスがなくて、じゃあ自分から作ってやるって、っていうので、まあ、その年は福島でリトリートやった後ね実際の石巻から、陸前高田まで行ったのかな、ね、そこまで行って、見てきました、ね、もう1年、ちょうど1年後だったから、まあ、それはまあすごいもんでしたけどね、でその後毎年毎年やって、でそこはね会津福島っていっても福島で大きく分けて3つに分かれて、でそのうちの一番なんていうか西にあたるのかだから奥地にあたるね、会津地方なので、まあ、そこまでは全然放射能は全然来てませんので。というか、まあ、そこへ実際に原発の近くの人たちがみんな逃げてきたっていうね避難してきたような場所ですので、だからそれはもう全然全く安全なんですけども、まあ、福島県って言っちゃうとねどうしてもそういうイメージがつきまといますけども、でだからそこ の民宿に、浪江町のね、人たちが、しばらく半年ぐらい避難生活をされていて、で今はその人たちはいわゆるの仮設住宅に、ね、住んで、まあ、もちろん浪江町に帰れなかったですからね、なんだけど去年ぐらいからようやく もう帰れるようになったんで、やっぱり浪江町に帰りたいっていうね思いで、家をもちろんいろいろやられてるから、家を建て修繕したりして、多分もう去年ぐらい帰ってるはずですから、今年はその話が聞けるんではないかなと思います。浪江町が実際今どうなっているのかね、まあいろんな、ね、そういう時日本の新聞とかテレビほとんど役に立たないじゃないですか。本当に大げさなことをなんか新潮報道に取り上げたりとかね、いろいろして、で実際のところどうなのかっていうあたりをね、実際に本当にもうさ、原発が爆発するドンという音を聞いた人たちですからね、それは半端ないんですよ。まあものすごい苦労されているけれども、なんかあっけらかんとね明るい人たちで、1年に1回お会いするのものすごい楽しみ でその人たちに一晩ちょっと来てもらって夕飯一緒に食べて、その後お話をね聞く会を設けています、ね。でまあ実際に、郡山とかね会津見たら、その8年7年前にそんなことがあったとは信じられないような、まあ絶対分かんないような、まあ普通に生活していて、ね。なので、福島に対していろんな、まあ、思いがあるのはもちろん知ってますよ、私だってね。なんだけど、まあ実際に、いろいろ聞くよりか実際に見て、ね、行くのが一番、ではないかなと思います、ね。なので、でそれプラスね、一般のリトリートセッションはいろんなところでやるんですけれども、その中でも一番もう大自然のど真ん中っていう、御嶽よりがまだ自然に近いですね。御嶽はまだから見ると、御嶽山から見るとまだ新宿の超高層ビルが見えますからね。なのでそんなに町から離れてるわけじゃないんだけども、福島 の山の中はどこを見たって何も見えないっていうね、熊さんがいるだけでね。なので本当に大自然の中で、そこで温泉が湧いてきて、もう溢れるぐらいに温泉湧いてきて、全然使い切れなくてもうどんどん流しちゃってるんですけども、でそれに浸かりながら、でもう6月の初めというのはもちろん山菜シーズンですからね。でおかみさんがもう自然の中駆けずり回って集めていらしたね、山菜 を本当に地元の料理方法で料理してくださって、だいたい1人2人2人前が出てくるんですけどね。だからちょっとエビオスを持っていかないとね、ちょっと あれなんですけどね、みんなエビオスを持って、行きたいなと思いますのでね、ぜひぜひおいでください、ね。はい、そんなもんですね。ちょっとね、多分もういっぱいになっちゃうと思いますので、なるべく早めに申し込んでください。そこね、座禅するスペースが、座禅とヨガするスペースがちょっとね、18名ぐらいでもうギリギリなので、泊まるだけだったらなんとかなるんだけど、もう18名ぐらいでちょっと打ち切りたいので、ぜひ早めに申し込んでください。はい、こんなもんですね。はい、じゃあね、この、4月のね、上石寺のリトリートの中で、まあ、2人の神父さんですね、柳田神父と増田神父とね、がいらして、で、まあ、2人はちょっとイエズス会とフランチェスコ会ってちょっと違うんですけど、まあまあね、カトリックのど真ん中っていう意味で同じでね。でイエズス会っていうのが、まあかなり今カトリックの支配的って言っちゃ失礼だけど、まあ非常に強い影響力を持って、学問とかね、そういうのはイエズス会が非常に強いですから、マザーさんももちろんイエズス会とは非常に強い関係を持ってるので、まあお互いよく知ってるわけですね。で、そのお二人の、ね、神父さんが、 非常に素晴らしい講話を1時間ずつされて、それはもうポッドキャストとしては音声をそのまま流しちゃってるんですけども、どうしてもね文章として読みたいという要望があったので、というか一人はもうどんどん自分で私がお願いする前にどんどん始められちゃって、だったらもうちゃんとしたものを作ろうよって話になって、止まった？あ、大丈夫、うん、全部、1時間たっの全部文字起こしして、でそれを、柳田さんと増田さんに直接チェックしてもらいました。で柳田さんのはもう1週間前ぐらいに出来上がってそれ発表してますけども、増田さんの方がね、2日前ぐらいにチェックされて、で私がもう一回 Google ドキュメントで、ちょっとお化粧していろいろやって、で、発表しました、ね、なので、一般のサイトから、柳田さん増田さんそれぞれのポッドキャストの、ところから、その文字起こししたところに飛べるようにしときますので、まあ、柳田さんはすでにしてあります、で増田さんもしておきますので、そこからGoogle ドキュメントに飛んで読んでください。非常に、素晴らしいです。で増田さんは特に聖書をねかなりたくさん引用されたので、それも入れてます。で実際に講話の中では、全部読まなかったところまで、文章の中では引用してありますので、またいとかねそういうのとかね、だからぜひ長い引用になってますけども、それを読まれたら余計に深く入っていけるのではないかなと思いますね。はい、ですね。だからこれは一体どういうことなのかって、これはねなんていうかな、一方案の感覚とちょっと世間がまあちょっとずれちゃうのかもしれないけども、なんていうかな、私らが問題にしているのは仏教っていう宗派だったりキリスト教っていう一つの教団とかね、そういう話ではなくて、要するに人間とは何か、心とは一体何か、世界とは一体何か、でその何かを極めた上でどうやって生きるべきなのかってね、そういうことを問題にしているわけで、だから心とか人間とかね世界とか、これには別に仏教がどうのって話じゃないわけなんですよ。ちょうどそれは数学がね、どこの国の数学とかね、そういうのはないじゃないですか。だから数学の授業ね、まあ小学校中学校高校レベルの数学の授業は、まあ、どこの国でもほぼ同じことを、ね、やっているわけですよ、ね、だってそこで取り扱っているのは普遍的な事柄だからですね。だから今数学者たちは、まあ、全部普通もちろん英語で論文書いて、で世界中の人たちの数学者が研究しているっていうね、いうことをと全く同じで、宗教でも全く同じで、心っていうものがあって、その普遍的な、場所から、でそれで慈悲っていう言われるもので、それがキリスト教ではアガペってただ別の名前で呼ばれているってだけの話で、同じものに決まってるじゃないですか。だから私はそれ同じでしょって思うんだけども、なんか仏教仏教仏教でやってきて、それで慈悲ってなってて、でなんか仏教とは違う、なんか外にキリスト教っていう宗教がどうもあるらしくて、でその中でアガペと呼ばれるものがあって、じゃあ慈悲とアガペは同じか違うかなんていう、そういう発想はもうすでに私はもう持ってなくて、要するに、慈悲っていう心の、まあ、働き出ちゃ変ですけども、まあ、そういうものがあって、でその慈悲の中に入っていくと、こうなるよね、非常に不思議な現象が見えてくるよね、非常に不思議な世界がそこで見えてくるよね、 この世界というのはこれ仏教の世界ではないんですよ。これただ単に当たり前な世界中の誰もが入っていける世界であって、ね、でだからそれをキリスト教の文脈で入っていった人がいるに決まってるじゃないですか。で入っていった世界は同じものに決まってるじゃないですか、ね、ただ物事っていうのは何でもなんか慣れが出てきちゃって、そうするとなんか仏教だけでやってるとだいたい同じような言葉遣いをして、だいたい同じようなね慈悲の瞑想とかやっちゃってね、やってるとだんだんだん慣れが来ちゃうんですよ。でその時にそれ全く同じものを扱っていながら全然違う、国で全然違う宗教の人が、全然違う言葉を使ってでも全く同じものをやってるっていうのはものすごい刺激になるわけね。アガペってカトリックのジェズイットの神父さんがおっしゃってるんだけども、よーく聞いてみたら、あ、それ私らが慈悲でやってるのと全く同じだなってね、なっちゃって、そういう話ですね。で、で今やってるのはその慈悲とアガペが同じだとかね、そういうそれはもう当たり前の話で、でそうなんだけども、そのレベルでも今世間では結構刺激的な話題みたいで、まあこれはちょっとまだ話せないんだけども、ある仏教雑誌の仏教の編集者、仏教雑誌の人がね、ちょっと柳田さんにアガペについて、アガペと慈悲の関係についてなんかちょっと聞きたいってね、いうような話があるみたいで、だからこれは当たり前でしょうってね、慈悲とアガペは同じだからね、なのでまあまだまあ、ちょっと一本が先を進みすぎちゃってるのかもしれないけども、まあそうかもしれないですね。まあ例えば一本の人がみんなで大量にキリスト教のところへ行って、それでイエス様の前で参拝してね、アーメンって言ってね、ミサの中で賛美歌を歌って。でみんな大喜びでやってて楽しいに決まってるし、全く新しい、同じものを新しい見方、新しい言葉の表現で、見ると、あ、余計になんていうかな、より深く分かる。つまり、柳田神父がアガペっていうことで言われる、アガペとはもちろん私は普通使わない言葉ですよね。でだけど柳田神父がアガペっていう言葉を使われて、それについて話されたことがもうビシビシ我々の慈悲の理解に、届いて、さらに慈悲が深まって理解できるっていうね、そういうことですね、うん、だから私にとっては当たり前でしょうと思うんですけれども、なんか仏教は仏教、キリスト教はキリスト教ってまだ未だに分けてる人たちがどうもいるらしくて、それ自体がなんかすごいことみたいですけど、まあ、全然当たり前でしょうとしか思えないですけどね。はい、まあそういうわけで、慈悲とアガペ等をね、一方案だけじゃなくて、まあ普通の仏教の人たちも普通に取り上げるように今なりつつあるっていうね、そういう話なんだけど、まあ慈悲とかアガペぐらいだったらまあまあいいんですよ。ね。で、そうなんだけども、キリスト教の非常に、特徴的なこと。ね。つまり、キリスト教の人が2000年かけてずっと考えてきたこと。だからもう何でもそうだけども、なんていうかな、こういうことっていうのはどれぐらいそれに関心を寄せ、どれぐらい時間をかけてあることをずっと考えているかっていう話じゃないですか。で私なんかこれ今フルタイムでやってるので、 まあ、一日中このことを考えているわけなんですよ。でそれ以外のことを考える必要もないのでまあね、でもまあ皆さん、まあ、今日ここに来てらっしゃる方ほとんど働いてらっしゃるので明日月曜日行ったらちょっと今日日曜日に一般で話し合ったことはちょっとひとまず置いて、ね、いろんな会社の、ね、いろんなことを考えなきゃいけない、っていうのも、まあ、それはもちろんわかるんですけれども、だけど時間をかけてたっぷり考えている。まあ私も一日中二重構造で一体何なのかとかねマインドフルネス何なのかってもうはっきり言って一日中考えてるんですよ私。そればっかりね。でそればっかりまあ30年間考えてきた。だからマインドフルネスに関してもねこれもずっと言うように30年前からずっと私は考えざるを得ない立場に立ったので30年間ずっとマインドフルネスについて考えてきました。毎日毎日、ね。だからちょっとマインドフルネスについて人の意見を聞くとこの人が一体マインドフルネスについて100時間考えてきたのか1000時間考えてきたのか1万時間考えてきたのか、まあ、すぐ分かるんですよ。だからそれは当たり前じゃないですか。3時間ぐらいしか考えてない人と比べて1万時間考えたらマインドフルネスをめぐって1万時間考えたら量はすごいじゃないですか、ね。そういう話なんですよ。で、今ね言ってるのはそれは個人のことね。だけども例えばキリスト教って大きな伝統があってで無数のクリスチャンの人たちがいらして、ね、それで2000年続いてでものすごく真面目な人たち、まあ日本のクリスチャンって大体真面目だけど、まあ、イタリアとかね、まあ、ああいうカトリックの国行くと、まあ、大体みんながカトリックですから全員がそんな真面目ってわけではないのはもちろん知ってますけどね。まあ、とはいえ、まあ、とてつもない数の人たちがとてつもない時間をかけてたっぷりと考えてきたことっていうのはやっぱあるわけで、でだからその宗教が得意とするところですね。でその得意とするところが、で答えが出ていなかったとしても大体もうトンチンカンな考え方図も全部切り落とされているわけなんですよ当然ね。もうちょうど1万時間考えてる間にもう余計なことも、まあ、数時間しか考えてなかったらまだ余計なことにとらわれるかもしれないけどそんなこと 1万時間考えられるわけないじゃないですか、ね、1万時間考えてる間に考えていく間にもそんなもう余計なものどんどんどんどん落ちていって本当に急所の部分だけが残っていくように2000年間考えてきた彼らが残ったものはやっぱすごくてで、それが見事に私らが、まあ、これちょっとまだ先週の続きですけどね、私らが、いろんな言葉を使って表現してきたけどもなんか最後のところが、曖昧さと曖昧さっていうか私ら自身にはもう曖昧さはないんだけれども、それを他人に伝えた時にどうしても曖昧で誤解されてあるいは理解されない部分がどうしてもあった、ね、でその部分が、このキリスト教の人たちが2000年間考えてきた、その厚みによって、見事に、最後の何かがピタッとはまったっていうね。でそれがイエス様が言われる私はこの世に所属していないっていうねその言葉でした。でこれをずっと上石寺から引きずり続いて、4月の、終わり目黒不動尊とかねあるいは一方庵とかあるいは先週の御嶽山でもね、結局この同じ、私はこの世界に所属していないっていうのがね御嶽山精神 の、 テーマでしたけどもでそれをねテーマでみんなで瞑想してで夕方にそれを話し合ってで瞑想してでそれをまとめたのを、まあ、この間法話としてね話したっていう、ね、ことですね。だから でこの、何かに所属していないっていうことを、そこに入れると全てが、整合性があるよね。でそれはちょうどあの犯行現場で、ある真犯人が残したあらゆる、証拠はこの A さんという人を真犯人と特定した途端に全部整合性がついてきてしまう。ところが A さんじゃなくて B とか C とかいう真犯人でない人を犯人として仮定してしまうと全部が矛盾だらけになってしまうというね、そういう話なんですよ。だから、ついに真犯人を発見して、真犯人である A さん、A さんを真犯人として特定した途端に犯行現場に残されていたあらゆる証拠が全部A さんという真犯人と整合性を持つっていうね、いうそういう話なのね。一かけらの一かけらもなんか矛盾する部分がないんですよ。本当に。他はなんかねちょっと矛盾してしまう。ちょっと指紋が違うよねとかね。なんか動機があんまりよくわかんないよね。なんで B さんという人はこの、ね、殺人を起こさなきゃいけなかったのかちょっとあんまり動機がはっきりしないんじゃないのってね。だけど A さんだったらああ確かに動機はあるわとね。アリバイもあるね、アリバイもないわね、で指紋とかね足跡とか全部あの一致しちゃうよねっていうね、そういう話 でその真犯人の A さんっていうのが、私が世界に所属しないっていうね、いうのがポイントだったんですよ。でそれがあって初めてマインドフルネスヴィパッサナーね、表層意識とか深層意識とかね、微細な身体とか、とかいろんなものが、全部それで整合性がついてしまう、ね、で、でその時にねあのだけどこの私が世界に所属していない、つまりこの世界とそこに所属していない私っていうものが2つあるわけじゃないですか。ですか。で、だけどこの世界に所属していない私、っていうものを知るためにはある一つの方法がどうしても必要で、でその、その方法がないと、結局わけわかんなくて、つまりそこへ行けなくて、で分かんなくなってしまう。だからなんていうかね、もうそのま今話しているのはなんていうかな、そのある、まあ牢屋の例えというのはよくもう私だけじゃなくてあらゆる人が知っているわけだけども。牢屋に閉じ込められている我々と、そしてそこから解放された、世界を実際に経験する、実際に見るね、そしてはもうその人たちの理解は全く違うわけなんですよ、ね、一方あの中に今我々はいるんだけども、一方案の中にいる我々が見る風景と、一方案から出て、出たらもうすぐに太平洋が広がるけれども、その太平洋に広がっている、太平洋が目の前を広がっている風景は全く違う。どちらも本当の風景なんだけれども違う。そして今、太平洋を見ている人は一方案の中の風景ももちろん知っているんですよ。わかります？一方案の中の風景も知っていて、そしてそこから出て太平洋の風景も知っている。だけど一方案の中に閉じ込められている人は一方案の中の風景しか知らない。 そして、で、ちょっと待ってよ、そんな一本案にも一本案もいいけども、そこに閉じこもったままっていうのもちょっとあれだから、ちょっとね、ここのほらドアを開けてね、ちょっと外へ出てきてみないって誘ったとします。ですか。だけどせっかく誘っているのにその誘いに乗らないっていうのもあるのね。これ本当はあるんですよ。でそうすると誘いに乗らないから、その太平洋を見るためのチャンスをみすみす失ってしまって、でその人は一歩案に居続ける。だけどもそれにはまあいろんな理屈があって、いやもう一歩案の世界がこれがあのもう悟りの世界だからいいんだよっていうね、いう理屈が当然あるわけね。だって本当は太平洋を見れるのになんか一本案に閉じ込められていっているなんだって惨めじゃないですか。だけどもいや太平洋を見る必要なくてもう一本案でもう全て OK なんだよって、っていうなんか理屈があって、それで一本案に居続けて一本案の外へ出ることを拒否するっていうことなのね。いいですか。でそういう人に対してどうしたらいいのかっていうのがよくは、よく分かんないんだけども、でじゃあどうしてその太平洋を見ることを拒否するのか、もうここだけでいいっていう言い張るのか、その理屈が あるので、その理屈を今から壊します。壊すっていうか、ちょっとそれちょっとおかしくないってね言いたいですけれども、でそれで今日はね今ね朝日カルチャーで八大人格っていうのをね今やっていて、でそれのまあ、8つ の, あ, のあれがあって、で8つをずっとやってきて、でそして最後にね道元禅師の言葉があって、でこのあたりがどうも、このせっかく太平洋に行けるのに何か拒否してしまった、でその拒否するなんか理由が当然あって、でその理由を今からちょっと、見ていきますね。で、あこういうことだったのっていうことが多分わかるはずなんですよ。いいですか。はい。八大人格はいいですね。朝から今日いる人大体朝から来てるからあれでしょうけども、これも散々言ってきたからもういいね。8つのね大事なことを、お釈迦様が残されて、遺言としてですね。まあ、ただ遺言は8つ以上あったんだけども、その中から8つ大事なものをピックアップされたのを道元禅師が話されたの八大人格ですね。でそしてそれが岸君も道元禅師ご自身の最後の言葉になってしまったっていうね、だからダブル遺言であるってことも、ね、ずっと言ってきました。でそして、その8つっていうのが、1つには性欲、2つには知足、3つには行寂情ね、寂情を楽しむ、4つには言精進、精進を務める、そして 5番目がまあ これがいつも言っている不毛念ですね。念を忘れない。それから6番目が修禅定、禅定を、修行する。そして、知恵、ね、7番目が知恵を 修行する。そして8つが不軽論ですね。なので、これも順番もすごいでしょ。これ分かる、この順番。要するに、小欲知足っていうのが、じゃあどういうふうに生活したらいいのっていうところで、ね、欲望のままに、ね、生活するんじゃなくて、ね、本当に、そこで本当に満足できる、ね、今ここっていう場所に満足できるような方向に生活全体をシフトするわけですね。いいですか？それだけでガラリと変わるじゃないですか。で、普段なんかもっと欲しいもっと欲しいもっと欲しいっていうような生活してて、でそれでいきなり瞑想したって、それは無理な話で。だから生活も小欲知足っていうふうにギアを切り替えていくね。でそうすると今まではもっと欲しいもっと欲しいもっと欲しいで、その欲しかったものが手に入って、うわーエキサイティングだってね、なんかそういう生き方をしてたのが、今はそれをやめた途端に、じゃあなんかつまらない、もう何も欲しがありませんってね、ことをやって、ただ我慢するだけの生活なのかっていうと全然逆で、欲しがります、小欲知足っていうことをやったら弱情っていうものがあるんだよ、ね、弱情だって。弱情、弱情ってのは寂しいに静かのですね。だからこれはもう完全に瞑想の中で入っていくときに感じられるものですね。別に何か欲望が満たされたわけでもないのに、完璧に、全てが満たされている。でこれはもう瞑想やってる人間、みんな全員知ってますね。っていうか、これを知らないと瞑想なんか全然続けられるわけがない、ね、で、それをそれを感じたならば、次には精進っていうね、権精進、精進に努めるとなると、これはもうはっきりしてるでしょ。だって世間の人だってみんなもうすごい頑張ってるわけですよ。頑張らないで普通会社勤めなんかできないじゃないですか、ね、就職するんだってもうね、就活の人もものすごい頑張ってるし、それで会社の中入ったら、まあそれもとてつもない頑張りをしなきゃいけない、ね、だけど今我々は、そのもっと欲しいもっと欲しいもっと欲しいっていう、生き方ではない、小欲知足っていう方に舵を切って、でそれで弱情っていうものを味わって、でそして、その方向に努力していこうよね、精進ね。だから努力の方向性が全く違ってきちゃうということなんです。それで大体、生活をリセットする方向性っていうのは大体わかるじゃないですか。ですか、小欲知足、行弱情、ね、行っていうのは楽しむね、弱情を楽しむ、そして精進をしていく、その方向に向かって、ね、でこれで一応自分がもう普通の世間の生き方をするんではないっていうことが固まったわけね。で世間の生き方をするわけじゃなくても、結局20世紀の日本の悲劇っていうのは、世間的な生き方を、したくないっていう人が生きる道っていうのはほぼなかったんですよ。ほぼなかったのね。でそれはもう分かるように、私だってもうそのど真ん中にいた人間だから分かるんだけど、だって学校っていう場所がね、単に学問する場所では当然なくて、学問っていうのはあくまでも手段であって、それは何かね、いいものをつかむための手段 だったわけですよね。で学校卒業して会社に入っても、まあ、もちろんそれがもっとさらに強まる。だからそういう性欲知足とは正反対の、生き方で、それに乗れない人たちっていうのは当然いて、で私 もそうだったんだけども、乗れない人はじゃあどうしたらいいのって言った時にとてつもない苦労せざるを得ないわけね。だからこれが例えば寺和田の参加がしっかりしているような国だったらば、もう10歳ぐらいのね子供で、あ、自分はそういう方向じゃなくてもうビクになるんだっていうね、そういう生き方を選ぶことも当然できるし、ね、でそうやってやっぱり、ミャンマーなんかね、私がいた当時はちょっと本当に政治的にも経済的にも全然うまくいってなかった、から余計そうで、今は私は全然ミャンマーにもう、もう10年以上行ってないので、今のミャンマー全然知らないので、全然多分もしかしたらミャンマー違ってるのかもしれないけれども、やっぱり私ミャンマー行って驚いたのは、なんていうかな、そういう世間的な生き方はしたくないっていう人たちが生きる方法があるんですよ、本当に、ね、でそしてそこはなんていうか、単に なんか落ちこぼれの集団だとか、ね、そういう話ではなくて、この人世間でやったらとてつもない能力を発揮してすごいことになってただろうなっていうような才能と頭の良さに恵まれた人がビクをやってるのね。この感覚はね、ちょっと私はミャンマー行って、あ、こういう方法ありじゃんと実は思ったんですけどね。それが私は日本の中で一番嫌ってほど苦労したり、そのあたり苦労した人間なんで、まあ、ものすごい分かったんですよ。まあ、ただ私の場合はちょっと寺和田と考え方がちょっとずれてきちゃったんで、寺和田の参加にそのままいるわけにはいかなかったんで、寺和田でだったら私はいまだに寺和田の参加の中で普通のビクの生活をしていたはずなんですけどね。ちょっとそこが、ね、違ったので、今はちょっと外で今、まあ、同じ方向性でやってますけどね。はい、でまあいいじゃないですかね。それが、まあ、そこをねちょっと理解してほしいんですよ。アジアにはやっぱりそういう、世間的な方向に生きるのはちょっと嫌だよね、でも単なる負け犬とかドロップアウトも嫌だよね、なぜだって真面目に生きたいんだから、真面目にエネルギッシュに自分の持ってる全てを使い尽くしたいんだからね。だからそういう若い人が、をなんていうかな、本当に生かしきるシステムって日本にはないです、本当に。私なんかもう例外的に今一人でポツンとやってるだけで私もないから、まあ、絶対できないですからね。全然例にはならないですから。だからミャンマーなんかだとちゃんとビッグサンガーっていうのがあってちゃんと機能していて、でそこさえ入っちゃえば、食べるものも寝るところも全部与えられて、で、まあ、もちろんその戒律守らなきゃいけないし勉強しなきゃいけないし、絶対怠けてはいられないわけですね、本当に。世間においてね、お金ね、儲けるためにものすごい努力をすると同じぐらいかそれ以上の努力を、ビクサンガの中でしていかなきゃいけない、ね。だけども、それを評価するシステムというのは実際にあります、ね。ちょっとこれはちょっと今日の話とはちょっと違うので、先進みますね。で、そうやって橋田人格が生きて、ね、性欲知足だけでもこれ世間とは真逆の方向だよねってわかるじゃないですか。でその方向でいくと弱情っていうものがあって、でそれを楽しむ、わかりますか。私も長いことね、この楽しむってのはよくわからなかったんですよ。なぜ楽しむのって、わかります。つまり性欲知足ではない方向で生きていった時に そこには寂情っていう、まあ、一つのものがあるわけね。でそしてそれを楽しむ、あ、この方向に人生を進めていけばいいんだっていう、その感覚なんですよ、ね、で会って初めて、じゃあ一生懸命努力するぞって気になるじゃないですか。だから行寂情で、寂情を楽しむが3番目で、4番目が精進に努めるっていう、そういう流れになるわけなんですよ。ごめん、これ朝からで話してないわ朝からで話してなかったあの朝からでは一つ一つ取り上げてたんでね、今日はあの全部取り上げてるからね。はい、じゃあここまで来てね、あのいつもなんか世間で違和感ばっかり覚えていた人間がもういいいいもう世間の生き方をしないで済むから しないで、だけど単なるなんか負け組とかね、ドロップアウトとかね、そういう暗いことにならないで、全く違う方向で、で自分の才能を全て発揮してやりたいこともね、希望も全部そこで燃えてきてしまう、ね、そういう方向性なんですよ。だからまあ私もはっきり言ってミャンマー行って救われた人間の一人なのでね、そこは本当すごいと思います。ただちょっと待って、寺端とは考え方がちょっとずれてきちゃったんで、寺端のビクさんがの中に今いないですけどね、まあ、今一人ポツンと活動してますけども、はい。でそれでそれが来て5つには不毛念でしょね、で念を忘れない、それは少年を守る、すごくないですか。正しいマインドフルネスを守ることを不毛念、ね、でそれを絶対に、忘れない。道元禅師 の注釈はね、5つには不毛念または少年を守る、主少年、少年を守ると名付く、法を守って失せざる、名付けて少年となす、また不毛念と名付く、ね、だから少年、正しい念と念を忘れない不毛念とかイコールだってことね、ですか。だからでここでいよいよ今もうなんか世間的に生き方も嫌になっちゃったんだけどもそうじゃない生き方にができるよねってのはもう今燃え始めてるわけですよね。で弱情も感じて、よしここで精進するぞ頑張るぞってね、なって燃えちゃってるんですよね。だから結局ね、でそれで燃えちゃって、さあ精進するぞって言った時に、じゃあ何を精進したらいいので、で今まで世間だったら一生懸命受験勉強してね、いい大学を入って、それからあれして、ね、財務官僚になるぞとかね、いろいろあったけども、そういう方向性ではない。だけども怠けるんではない、だけども単に負け戦になるんではないね。それ以上の、世間の人が一生懸命勉強してなんかあれして、ね、資格取ってあれしてあわわわっていう、それ以上のエネルギーとそれ以上の希望をある方向性にぶっ込んでいくことね、そういうふうに今決まったんですよ。でそしてそれが、今、まあ、精進ってとこまで来て、それで不毛念ってなって、その鍵は念だよねって話になって、だから念を忘れるな、あるいは正しい念を守れよっていう、そういう話わけですか。だからここがもう鍵じゃないですか、ね、この世間的な生き方をするのをやめた人間が全く違う生き方をしようよね、でそのために努力をしようよね、全ての努力をエネルギーを注ぎ込もうよねって時に、その鍵になるのが念で、それを忘れるなよ、正しい念を守れよっていう話になるわけね、ですか。で で、そうなった時にお母さんには不思議な出来事が起こってくるわけ。どういうことかっていうと、禅定に入っていくわけね。これもし、さあ禅定に入るぞって話じゃないんですよ。勝手に入っていくんですよ。勝手にそういう禅定という自然現象が起こるのね。まあ自然現象じゃないんだけど、まあそういう現象が起こるんですよ。ですか。だから禅定に入りたいっていうのはあれ、ちょっとそれそういう話じゃないんだって。禅定っていうのは勝手に入っていくものなんですよ。ね。ですか。で、そして禅定に入ったお母さんには何が生ずるかっていうと、知恵が生じていくって、これすごくないですか。ね。で、知恵が生まれて、その知恵を、深めていくのが7番目ね。ね、だから5番目で念が、念っていうのを中心に、さあこれから修行するぞ、生きていくぞっていうね、世間の生き方と真反対の生き方をしていくぞって決まった人には、自然な形で禅定に入っていって、で禅定に入ることによって世界がガラリと変わって見えます。で、そのガラリと変わって見えた風景のことを知恵と呼んでるんですよ。知恵というのは要するに 理解じゃないですか。なぜ理解なの？それただ単に頭を考えただけですか？そうじゃないですよね。全く新しい世界が見えてきたから、その新しい世界の理解を知恵と呼んでるだけなんですよ。ですか。はい。で、まあそこでいいんだけども、でそして最後がね、不可論になるわけね。不可は戯れるですよ。可論ね。だから、なんだけども、これね、私も長い間、この知恵だけでも十分じゃないの、なんか最後に不可論って、なんで付け加えるのかなってよく分かんなかったんですよ。で、あるいはこれって単になんかそれこそちょっとした注意っていうね。あの一方はもうほら、あのよくリトリートの、あの案内を出すけども、まあいろんな、ね、日程とかね、場所とか参加費用とかね、あのいろいろ出して最後にちょっと所注意っていうのを入れるじゃないですかね。あのこういうの持ってきてねとかね、入れる。まあ そのぐらいの位置づけなのかなと思ってたのね、不可論っていうのはね。だから可論だから、おしゃべりしちゃいけないよっていうね、レベルで。だからそれは、座禅会とかね、また特に精神ですね、精神とかで、ペチャクチャ喋っちゃうと、もう心が乱れちゃうから、そういうおしゃべりをやめようよねっていう、まあ、そういう一番レベルから、それからもうちょっといくと、あれこれなんていうかな、悟りとは何かをディスカッションしようなんていうのはあまり意味ないから、そういうなディスカッションのためのディスカッションっていうようなことはもうやめようよねっていうぐらいの意味での不可論なのか。で、だから不可論って言ってもいろんなレベルがあって、でそれは別にどれが正しいってわけじゃなくて、これ全部それぞれのレベルで正しいわけなんですよ、ね、だから接心として可論ね、おしゃべりするのはもうやめようよねっていうレベルから、仏教っていうのをただ単に知的なディスカッションだけで理解しようとするのはやめようよねっていうのも当然あるし、ね、でそうなんだけども、それだったら単なる所注意じゃないですか。つまり八大人格だと最初の七つがガンってあって、で最後にちょっとあの注意を、あの八つ不可論を加えたっていう話になっちゃうと私はまあ前は思っていたんですよ。つまり何て言うかな、その禅定とかね、知恵っていう、もう本当に一番仏教の一番大きい、あの一番最重要な言葉じゃないですか。それと比べて、なんか不可論っていうのはちょっと軽いなって感じがしてたのね。なんだこれはとんでもない話で。 これこの間朝からでも読んだけども、これもゾクゾクしちゃうんだけども、不可論のね、これ見てください。みんな今プリントあるから、2行目ね、やつには不可論、生の分別を離るるを不可論と名付く。偶人せる実相はすなわち不可論なり。これがね、この行が道元禅師の解釈です。で、その後の仏曰く何だちびくっていうのは、これがね、あの有教行っていう、あのこの間涅槃接心で読んだでしょ。あそこからの引用ですね。だから、お釈迦様が言われる不可論っていうのは、まあ今言ったレベルの何て言うかな、まあ、ある意味常識のレベルでも理解できる範囲で言われてるけども、道元禅師はさらにそれを一歩踏み込んじゃってるわけね。じゃあそもそも不可論って一体何なの、接心中におしゃべりするなよっていうレベルではないよねって話なんですよ、ね、だからもちろん接心中におしゃべりするなよっていうのももちろん正しいですよ、ね、で、だからおしゃべりしていいとかそういう話でもないし、おしゃべりするなよっていうのは不可論の意味じゃないよっていうではないんですよ、ね、だけどこのね、生の分別を離るるを不可論と名付く。でこれで、この言葉で、なんていうかな、今のマインドフルネスっていうのが全部ね、溶けてしまう。この間もあったんだけども、ね、ちょっとひどいけどもね、めちゃくちゃだけど、ね、まあ要するに、ね、分別っていうものがあって、それと生っていうね、この分別と生っていうね、この2つがキーですよ、この鍵ね。で分別を離れると生になるっていうね、そういうことなんですよ。これを不可論って言ってるわけ。これ全体をですよ。これ載せないね。これちょっとダメ。参考にしてよ。これはね。なんかまあ、だからこれも単に接心中におの、ね、おしゃべりしないでよっていうレベルの話ではないじゃないですか。もうこれ究極ですよね。ね、で究極なんだけども、で話しても話がはなんていうかな、これでマインドフルネスとヴィパッサナーとあと所属しないとかいうものの謎が全部これで解けるはずなんですよ。でそしてマインドフルネスを否定しちゃったっていうことの意味もここからわかるはずですね。つまりね、どうなんでしょうかね、分別っていうのはちょっとネガティブなニュアンスがあるっていうのはどうなの？それわかる？ネガティブなニュアンスがあるっていうのは、これ分別ゴミじゃないですよ。分別ね。で、だから世間において分別っていうのはまあ一応いい意味なんですよ。分別のある大人ってね。だから物事をきちんと分けて理解してでいうことですね。だけど仏教になるとちょっとねネガティブなニュアンスが入ってくるわけなんですよ。これちょっと押さえてくださいね。多分中島さんが仏教とは縁のないところで分別って言ったら、あ、これ分別を持たないととか言うじゃないですかね。物事をきちんと分けてきちんと理解してね、で無分別って言ったらむちゃくちゃする人の意味ですよね。 プラスチックと燃えるゴミを全部一緒に出すやつとかねそういう、まあそういうことですよね。で分別ったらちゃんとゴミをね、プラスチック、はい、燃えるゴミ、缶、ね、瓶とかに分けるね、っていう、まさにその通りだ、あの分別ゴミと同じね。だから分別することは大事だよっていうのが一応世間での意味ですね、まず一つが、ね、なんだけど仏教の領域に入ってくると途端にこれが、ネガティブなものになるわけなんですよ。ですか、それなぜって言ったら、これはもうあの散々私らが話してきた文脈ね、あの第四図の中の、そういう、第四図のこのね、あの世界は全部自分の思いが作った世界ですね。自分の思いが作った世界ですね。で そこで明日や過去や A さんとか B さんとかね、そういう映画を勝手に作って、だけども本人は映画だと思ってなくて、でそれをまともに信じちゃって、でそれで、悩む。明日、ね、悪いことが起こるんではないか、ね、そして過去も、ね、過去の出来事だって、それは過去に起こった出来事ってのは確かに起こったかもしれないけれども、だけども あなたが50年生きてきたらもう1億の、ね、ことが起こってるわけで、まあ、それは数え方によるけども、ね、だけどそのうちの1億分の2つか3つの出来事を何回も何回も繰り返すっていうのは、これはちょっとあんまりフェアじゃないんじゃないのって、そういう話じゃないですか、ね、だってあのカップルとかね、夫婦とかで、ね、あなたはこういうこと言ったでしょうってね、まあ、蒸し返すじゃないですか。だけどカップルの間に交わされた言葉の量とはとんでもない量が交わされてるわけで、その中の一つか二つの言葉を持ち出されて、あなた10年前に私に対してこういうこと言いましたって言ったって、それはあまりフェアじゃないわけですよね。そのことばっかりやってるわけですよ私らは、ね、あの未来に対して過去に対して、そして A さんという人に対して、B さんという人に対して、ね、だからまあこれがちょっと今日、これは今日のテーマじゃないから、あのこれも散々話してきたから、そういうふうに、頭を使って、作ってきた、作り上げてきた、世界、この第四図が、それが苦しみの世界だよね。だからこの分別っていうのはこれ何かって、これはもうあの第四図の世界なんですよ。ですよね。そしてで来る、だから当然ここでなんて、苦しみと苦しみからの解放っていうことに関しては、世間の考え方とは全く違ってきちゃうわけなんですよ。ですよね。で世間だとあの普通に嫌な出来事とか嫌な人があって、でそこからそれが苦しみの原因だから、だからそこからどうやって逃げるか、そしていいこととかいい人とかいるから、それをどうやって、ね、捕まえるか、でそれによって自分は幸せになれる、つまり自分の幸せと幸せの原因は外にあるから、その外にある原因を何とか捕まえてやろうっていうね、それがまあ世間の生き方じゃないですか、ね、でそうなんだけども、それがもっとあの、その世間の在り方を、見ていくと、さっき言ったようにね、あの明日について過去について A さんについて B さんについて、私らは勝手に映画を作っちゃっている、ね、でそれで、まあ、あの今年の冬 2,3 ヶ月前に言った寄り添わないっていうのも、そういうことで、ゴジラ怖いよねっていう人に対して一緒になって、そうだよね怖いよねじゃなくてゴジラ存在しないよねって言うべきだ、そういう話なの ね。だからゴジラぐらいだったらそれはあれはフィクションだってわかるけども、A さんとか B さんとかなったらどうなんですか、あなたのお母さんとかあなたの旦那さんとか奥さんとかなったらどうなんですか、だから実在の人物じゃないですか、ある意味ではね。だけどもそれを全部ゴジラ化してるわけですよ ね。だからゴジラ化したものに対して一緒になって、あのゴジラ怖いよねって言うんではなくて、もちろんそのゴジラを怖がっているその人をある意味抱きしめながら、ある意味寄り添いながら、でもゴジラ怖いようにには一切乗らないっていう、そういう話ですねなぜ その人をゴジラの映画から解放するためにですね。ですか。それが寄り添わないってことの意味ですよ。ね。それ抱きしめながらやらなきゃいけないってことですよ。突っ張っ、あの、ね、あの、はい。で、それが、だからここでもうすでに世間の考え方とは全く違って、我々の苦しみっていうのは要するに我々がダイオンズにいて、ダイオンズをは映画の世界なんだけども、それをリアルだと思い込んじゃってるところが、苦しみの原因なんだよね。だからそこから離れることが大事だよね。で、離れたところを正って言うね、これ照明の正だけども、これはもちろん悟りっていう意味ですね。で、お悟りっていうのはこのそこから離れたところなんだよね。で、これを不可論って読むんだねって言ったら、不可論では単純にお母さんそんなぐちゃぐちゃおしゃべりしないでよね、あの精神の休み時間にっていう話ではなくなってくるんですよ。わかります？ね。だからこの8つの八大人格の7つが一番大事だったけど、8番目はちょっとした諸注意だよねっていう話じゃなくて、接心中はこういう禅定に入って知恵を磨く、これが接心中のメインのテーマなんだけども、だけど休み時間はおしゃべりしないでねっていう不可論が、あの単なる注意って話ではなくて、そもそももっと重たい意味なんですよ。だって大体こういうの最後に一番重要なこと言うじゃないですか、ね、最後だからあの付け加えたんじゃなくて、最後にやっぱり決めてくるわけですよ、当然ね。で、その決めの言葉が不可論なんですよ。で不可論っていうのは要するに可論っていうこの、道元禅的に言えば分別を離れるを、性っていうのは分別を離れたところにある性ね。だから分別を離れてこの性に入っていくのが不可論だよねって、そういう話。まあここまではあの私らが今一方案でやろうとしていることだから、世間の生き方とは全く違いますよね。第四図そのものから離れるということをしているからですか。で、問題はね、この離れるっていうのどうやって離れるのよ。どう離れるんですかね。だからこの方向性は分かったとするじゃないですか。で、この方向性は大体どんな、仏教者も同意するはずなんですよ。これに同意しない人はまずいないはずなのね。で、問題はって言いながら仏教者って結構あの対立が激しかったりするんだけどなぜって言ったら、やっぱこの離れるところで意見が分かれちゃうわけなんですよ。ですか。要するに離れるところで意見が分かれてしまうっていうのは、どういうことかっていうと、どうやったら離れられるのっていう話ね。で、そうなんだけども、八大人格の中においてはもうすでに離れる方法っていうのは示されているわけね。どこで？五番目のところで。ね、五番目のところで何て言ってる？念っていうものがあって。この念を忘れるなよ、あるいは正しい念をやれよっていうね、そういうことを言ってるわけだから、だからもう最初からこの離れることの意味は、離れるためにやらなきゃいけないことはもうここで決まってるんですよ。どういうこと？念だってことね。ですか。これが仏教の根幹です。だから八大人格でも十分じゃない。私これ100時間喋れるわ本当に同じことをね、仏教入門で。これすいません、ちょっと朝からの中で話してないわ、これ、ごめんなさいね。だから朝からの人はちょっと今日の話を聞いてもらわないと。朝からなんか、ポツ一つ一つやってたんでね、ちょっと、まあいいや、朝からのはちょっとね、ポッドキャスト載せられないので、まあ今日は、今日の話で皆さん、無料、ポッドキャストとして聞けますからね。はい。で、いいですか。だから八大人格の中では5番目に念って持ってきてるから、 当然この分別を離れて小に行く方法っていうのが念なんですよ。当然ね、これ全然突拍子もない解釈じゃないでしょ、この流れとしては、ね、はい、これで決まったのね。でこれに、なんだけども、だからちょっと待って、八大人格を素直に読んできたならば、そしたら分別を離れて小の方に行くよね、これが仏教だよね、でその離れる方法が念だよねっていうのは八大人格の中で完全に証明されてるわけなんですよ。ですか。でただその時にこのもちろん念っていうのが一体何だかよく分かんない、なぜ念をした時に離れることができるのかっていうのもよく分かんない。で、今これ念をすることでこれ離れて小に行けるよねって、本当に説明できる、本当になんていうかな、ひとかけらの誤解の余地もなく説明できるのはこの所属しないってことははっきりした今だけなんですよ。私1年前も頑張って説明してたけど最後のところで多分納得いかない、あるいは誤解される余地は確かにあったかなと思います。ところがこの4月に所属しないっていうねいうことを知って前から知ってたんだけども、それが大事だってことをもう一回改めて感じて、誰、あ、ゆきちゃん、はい、はい、そこやって今大事なとこ、分別離れるところ、
分別離れる、あ、分別、
うん、
分明じゃなくて
分別、朝からでちょっと朝からでもう何ヶ月もやってるのに実は話してなかったことが山本今あって今さ八大人格読んでたらこれ話してなかったわっていうのが山本あるからちょっと朝軽の人にちょっと今日のことは聞いてもらわなきゃいけないんだけど、ね、で所属しないっていうことが分かって初めてなぜ、念によってね、不可論が分別を離れるね、この間やったところね、フケロンが分別を離れて小に行くっていうところ、ね、で、それが所属しないっていうところがまで来てようやくこれが全部説明できちゃうんですよ、ね、それがないと私らは、まあ、これ念をヴィパッサナでもいいですよ、ヴィパッサナを、することで怒りに対してヴィパッサナすることで怒りを離れるよねっていうはずだったじゃないですかだけどうまくいかなかったでしょ、お母さん泥沼に入ったでしょもうさらに怒りが湧いてきちゃったでしょ、ね、また取らないでよ取ってもいいけど載せないでよFacebookにはね。だから今までのヴィパッサナの説明でも基本的には、まあ、これと同じなんですよ。ヴィパッサナをすることで分別、まあこんな分別に怒り何でもいいですし、ネガティブなものね、怒りでも何でもいいから、そうすると離れるよねっていう話だったんだけども、それがなかなかうまくいかなかった、ね、でもう一つ、の人たちはこのそもそも念っていうものを否定しちゃう人たちが当然 いるわけなんですよ、ね、でじゃあなぜその人たちが否定しちゃうのっていうところでこの第五図が出てきちゃって、この第五図のこの人っていうのがいまいちはっきりしないですか。でこれを全部をまとめて説明できるのはこの、念っていうマインドフルネスっていうのが、所属しないっていうところが鍵を握るんだっていうとこまで来て全部説明できるわけね。でどういうことかっていうとこの、つまりこれがいいですか。じゃあ簡単にいきましょう、 まとめると分別の世界から離れて性の世界へ行く。そこまでは仏教者全員同意するわけね、アグリーするわけ、ね、で我々はこの離れる手段が念だよね。これ八段人格から読んだって、八段人格をどう読んだってそうとしか読めないわけなんですよ。ですか。ところがもう散々見てきたように、この念っていうものが本来はマインドフルネスを、意味するはずだったのが、それがはっきりしなかったっていう日本仏教の歴史があるわけね。ですか。で、だからマインドフルネスがどうもはっきりしない、まあ、じゃあこれマインドフルネスがはっきりしないとしましょう、ね、ないとして、それでとにかく分別を離れて性に行くしかないよねってなった時に、そこをよく考えてください。今皆さんマインドフルネスっていうなんていうかな、を使えないんですよ。マインドフルネスっていう手段を使えない、ね、で要するにもう右手が使えない、ね、で左手だけなんか勝負しなきゃいけない、ね、で時にあと何が残るのかっていう話なわけ。いい？今でこの中でもう散々ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ散々やって苦しんでるわけじゃないですか、ね、お母さんもこんな泥沼に入っちゃったわけですよ、ね、でようやくお母さんはここの中で一生懸命戦ったりいろいろしていろいろしてきたけども、これが全部こんなことやったって無理だよね、だってこの私はこの第四図の中にいる限りは無理だよね、ここ外へ出なきゃいけないってところまでまあ分かったわけじゃないですか。分かってるの？大丈夫なの？ね、ね、でその時に外へ出るっていうのはどうしたらいいのって言った時に、ああそうか、自分はこれは全部頭の中でのぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるだったんだ、だけどもこの体に戻ればそれはもうないんだっていう、そういう話なんですよ。これ説得力一応あるんですよ。一応あるのは分かります。一応あるんですよ説得力はね。だからだからでこれがまあ分別の世界、これは思考の世界じゃないですか。思考の世界ですよね。考えることの世界、thinking の世界ですよね。だから thinking がまあ悪いよね。だから thinking を止めればいいよね。でその thinking を止める方法は何って言ったら体なんですよ。このノリは分かります？でこの、体を使って thinking を止める、簡単には止められないよ。こんなことしたらどうせブワーってなっちゃうじゃないですか、ね、だからお母さんが楽にしてたらお母さんどうしたって thinking しちゃうわけなんですよ。だからこの肉体を極限までいろいろな形で追い込んでいくですよ。でその追い込み方、それぞれの追い込み方をなんか修行、なんとか修行とはなんとか修行って言ってきた面が非常に強いのね。で、であるいはもうなんていうかな、もうそういう、この体に戻るっていうのもちょっと2つ通りあって、徹底的にそういうふうに体をいじめ尽くして、恩田さんがもう考える隙もないぐらいに体がクタクタになったらもう考えられないじゃないですか、ね、だからそこまで体をいじめ尽くして、寝る暇も与えないとかね、食べ物を制限するとか、お寺からも絶対に離れないとか、あらゆることをしてなんとかこれをストップするっていう方向性と、もう一つ、いやそんなこと、もうここにあったでなんだろうが、もう自分はもう体として こういう世界から出ているんだ、だからもう体に戻ればいいんだよね、体を、座禅の姿勢にすればもういいんだよねっていう考え方、まあ似てるけどもちょっと微妙に違うけど、わかります？だから、無理して無理して無理して板橋さんがフラフラ生きていたらどうせいろいろ考えちゃうわけで、だからフラフラ生きさせないためにもう体を極限まで使って、その方法っていっぱいあるんですよ。やってこれを止めちゃう、ティンギングを止めちゃうか、いやそんな無理して止める必要もなくて、私はもうこの体としてはティンギングから、離れているから、思いの手放しっていうのはその思いを一発一発と話すんではなくて、この体そのものはもうすでに思いの手放しの姿なんだよっていう、そういう考え方、わかるでしょ皆さんね、言ってること、ね、この考え方なんですよ。はい、ここには何がないの、何がないんですか、マインドフルネスがないんですよ。だから今言ったように右手を縛ってくださいっていう話ね、右手を縛ったところで何とかしてくださいっていう、そういうことなのね。で、右手を縛って何とかする、つまりマインドフルネスっていうものなしに、このぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃの苦しみを止めようと思ったらば、その2つしかない、体を酷使して無理やり止めてしまうか、あるいはもう内藤さんのその体そのものはもうすでに、内藤さんのぐちゃぐちゃから離れてるから、その体に戻って体をただ座禅の、座禅の姿勢にすればいいよねっていう話。だから内藤さんが本当に離れたかどうかも関係ないんですよ。なぜ？だって体はもう離れてるから、ね、だから一番大事なのは、内藤さんがきちんと座禅の姿勢をしてずっとただ座っていることだけで、内藤さんの頭の中どうなろうがそんなにしたこっちゃないって話なわけね。そういう話じゃないですよ。わかります？ね、これがあって、でその、まあ、その2つは微妙に違うんだけど、まあ似たようなもんなのね。でそれがまあそれぞれのセクトを作ってるんだけど、まあどのセクトか言わないですけどね。まあまあわかると思うけど。ね、でそれでここには何が欠けてるかっていうと、マインドフルネスが欠けてるわけ。いいですか。で八大人格を素直に読んだらば、5番目のマインドフルネスをこれに使いよねっていうのはもう明らかじゃないですか。わかります。でそしてね、それがこのあとね、この八大人格の後に土下座寺が書かれてるんだけども、これはちょっとこの間、これは朝倉でも言ったんだけども、なんでこんなに大事なお経を無視されてきたのよって叫んでるんですよ土下座寺が。誰も知らないじゃない今ってね、ちょっとやばいよね、我々は仏教のお坊さんじゃなかったの、仏教教団じゃなかったの、で日本のこの仏教教団の中でこの専門家である我々のうちの一体誰がこれを知ってるのよって、誰も知らないじゃん、こんな一番大事な、だって今言ったでしょ、八大人格だけで大体仏教入門からどうすべきかで悟りのまで全部含まれちゃうじゃないですかね。だけどこの肝心要のことを誰も知らないじゃんって、 なんでこうなっちゃったのっていう、そういうふうに叫んじゃってるわけね、叫ばれてるんです土下座寺は。まあわかるじゃないですか、そのね。でだけどもう一つあるのが、これ13世紀の半ばに叫ばれたんだけども、その後じゃあみんながこれを聞いたのかって、聞かない、聞いてないんですよ。わかります。だから13世紀の半ばにここに大問題があるよねって誰が言われたの、トップが言ったんですよね。え、トップが発言されたのね。だけども分かんなかった。これはなんか意地悪して分かんなかったとか、なんかそういう話とも多分違うんですよ。なぜかって、分かんなかったからなんですよ。分かんなかったからなの。だから遺言を残されたのに 遺言、あ、道元禅師の遺言なんかもいいよなんだって話じゃないんですよ。道元禅師の遺言だから、この後書いてあるように、これ道元禅師の遺言だから、もうみんなこれを道元禅師と思って、頑張っていこうよねって、この道元禅師というか、年上の江城さんというね、永平寺の2番目の人が、言われているんですよ。ね、もうこれ泣いちゃうのよ。この後、御病全然に従属すよって、御草案等のこと、すなわちやむなり、ゆえにこの御草等は、戦士最後の教直なり、我ら不幸にも一百貫の御草を拝見せざることは最も恨むるところなり、もし戦士を連母し、奉らん人は、必ずこの十二の貫を所して、これをご実すべし、これは釈尊最後の教直にして、かつ戦士最後の唯教なり、以上これを知るせ、もうこれ号泣でしょ、わかる。これ要するに道元禅師全部これから書き直すはずだったんですよ。書き直すはずだったの。だけどもう病気で、まあ多分癌でしょうけどね、書き残せなかったんですよ。で十二巻がようやく書き直せたんですよ。だからこの書き直す、ようやく書き直された十二巻をこれから大事にしていこうよね。なぜこの十二巻こそ、戦士ね、もう亡くなった師匠である我々の戦士を、連母師だよ、恋しちゃうんだよ。そりゃそうでしょ。グルに恋しなかったら意味ないじゃないですか。ね、恋し、連母し奉らん人は必ずこの十二の巻を所してこれを護持すべし、これは釈尊最後の教職にして、かつ戦士最後の唯教なり、ね、ダブル遺言と私いつも言ってるでしょ。ダブル遺言なんですよ。だからダブル遺言なんだから、みんなだって守ろうとしたに決まってるじゃないですか。そんな根性の悪い人いないはずなのよね。だからみんな素直だから、これはダブル遺言なんだから、これ守ろうとしたんだけども、どう考えたって守ってないよねっていうのがあって、これなぜなの、これは悪い人たちだからなのって話ではなくて、結局理解できなかった。このなぜ念っていうのが離れる方法なのかっていうことがね。だから後に残ったのはこの肉体しかいなかったっていうね。肉体を酷使して、もうティンキングを止めちゃうぞっていう話か、いや肉体がもうそろそろティンキングを超えてるんだから、肉体をただこうやっていればいいんだよねっていうぐらいしかなくて、でもなぜ念がティンキングを止めることができるかっていうのが分かんなかった。それが巡り巡って20世紀の終わりに、そういう中で純粋培養された私がアメリカへ派遣されて、アメリカで念に出会って、全然分かんなくて、でもこれなんか本物があるよねってことが分かって、それが何度も行くように、念を体現したティク・ナット・ハンさんとかね、テラバの長老とかに出会って、やっぱこれすごいよね、これには本当にこれを離れる力あるよねってことが分かったからなのね。でもなぜ念にこの離れる力があるかっていうのが、やっぱり私10年説明してきたけども、なんかやっぱり説明しきれなかったじゃないですか。だって普通のティンキングマインドが気づくんだったら、これティンキングマインドだから、だからこの分別もいいところじゃないですか、ね、だからこの前奏の人たちがこの念っていうものは分かんなかった、あるいはマインドルネスっていうのをちょっと毛嫌いしてるっていうのも分かるんですよ。やっぱり、要するにマインドフルネスに対する疑いっていうのはもうたった一つの理由しかなくて、要するに分別じゃないのっていうことなんですよ。分かります？マインドフルネスって要するに分別じゃないの、つまりそれは離れるべき対象であって、離れる手段ではないよねっていうか、離れる手段であるってことが前奏たちには分かんなかったんですよ。それは分かる。だって私がそうだったから、私が分かんなかったのがまさにその点で、ね、だから彼らが分かんないポイントも分かるよ。私30年前そうだったから、だから私は今の人たちに聞いてほしいのよ。あなたたちの言うことはものすごく分かる。なぜ I used to be like you 30 years ago だったから、ね、だから脳はで、だけどもなぜ念がこれを離れるのかは、私もいろんな説明した、先発ピッチャーが、ヒデリオピッチャーが、雲が、青空が、ね、ダイオンズがダイゴス、まあダイゴス、ね、そこまで来て、 だけども第4図第5図でももうかなりギリギリのところまで来てるんだけども、ところが第5図っていうところで第5図っていうのは単なる肉体でしょっていうとんでもないオチが来ちゃってちょっと第5図を肉体とされたらちょっとこの今までの私の苦労が全部水の泡になりかけたんだけども、それを救ってくれたのがあのお二人の神父さんで、でこの お二人の神父さんとこのこの柳田さんのお弟子さんのねこの人ね、感謝状が来て、イエスが私はこの世に属していないという意味を山下さんのリツイートで体感できましたって言ってくれてあのだからどういうことかっていうとね、あのこの結局この念の主体ですね、念をマインドフルをしている主体ね、その問題だったんですよ。この主体がなんか今までの自分だったらばこれ気づいてるったってやっぱりこの分別の一つに見えちゃうじゃないですか。わかります？それは単になんか欲しいぞとか嫌だぞっていうようなネガティブなものじゃないかもしれないけれども、でもなんかあこれがコップです、あこの人はお母さんですって、なんかそれ分別じゃないですか。わかります？ね、だからマインドフルネスっていうのはやっぱり分別のように見えちゃったんですよ。もしこのマインドフルネスの主体をはっきりさせない限りは、でそれがはっきりしなかったから普通のシンキングマインドとマインドフルネスの違いがはっきりしなくて、なぜマインドフルネスによってこの分別を離れて生に行けるのかがはっきりしなかった。で今ようやく我々がはっきり言えるのは、このマインドフルネスの主体っていうのは、この世に所属しない何かなのね。つまりこの第五図のポイントっていうのは、第五図は肉体に帰れって話ではなくてこの人はこのここの外にいるってことなんですよ。この人はここには所属していないってことなんですよ。ところがこれを肉体としてしまったら所属してるんですよ。どこに？頭の中にだってそれが全部あるんだからですか。だから結局肉体派の人たちっていうのは、要するに肉体があるよね、で肉体を動かしている御命があるよねってまあ言うかもしれないけれども、それってやっぱりこの世なんですよ。なのね、でそう言うと、いやそれは波とあの水のあれはどうなってるんですかって言うけども、そうじゃないのね。波っていう形の中に水っていう本質がある。だけども水は実は波には所属していないんですよ。つまり全く同じものだったら同じって言う必要がなくて、要するに色と空っていうのは全く別々なのね。だからこそそれが色即是空、空即是色って言って意味を持つんですよ。わかります？最初から同じだったら別に言う必要なくて、全く全然別のものが同じである。つまり第五図ね、これ肉体ではなくてホワイトボードで私これ消すよね、いつもね消すでしょ。で消して、形のないものになっていく。私らの本質は形がない。そして私らはこの世界に所属していない。だけども同時にお母さんはこの人がお母さんなんですよ。わかる？でこの隣の人が理恵さんなのね。っていうふうにこの世界に所属している。所属していない私が同時に所属している私となる。だから色即是空、空即是色なんですよ。だからでこの空のあり方を直接、経験するのはマインドフルになった時。なぜマインドフルになった時そのマインドフルの主体は 形のない私だから、その形のない私を直接経験する。で、形のない私が同時に第四図の中を生きている形のある私でもある。それ同時なのね。で、それが第六図っていうことですよ。ね。これで、これで八大人格と、不毛念と最後の不軽論っていうのがね、全部つながるはず で最後ちょっと道元禅師恐ろしいことを言われていて、で何て言われてるかというと、あの 見てください、あの、八つには不軽論、生の分別を離るるを不軽論と名付く。で次ね、偶人せる実相はすなわち不軽論なり。だからこのこれが実相っていうのは本当の相でしょ。偶人せるっていうのは徹底的にこの世界のあり方を極めていった時に見えてくるのがこの姿なんだ、不軽論。だからこの不軽論っていうのは、まあ、一つの修行のあり方としてね、この分別を離れて生に行くっていうあり方ね、これ修行のあり方じゃないですか。だけどもこれが偶人せる実相だから、世界の本当の姿っていうのはこうなってるんだよっていう、そういう話ね。でそれを保証するのが5番目の不毛念のところの念ですね。マインドフルネス、マインドフルネスであったときに我々は分別を離れる。なぜその急所はマインドフルネスの主体っていうのはこの世界に所属していないから。はい、これで一応あの八大人格と、八大人格、要するに何が言いたいかというと、これだけ重要なことが誰も今知らないのはなぜなんだよって、シャウトされたのに、それが全然、伝わってこなかった。それはそうですよ、伝わってこなかった。私知ってますよ、私はその流れの一番のあれにいた人間だからでそれはそのみんなが怠けてるとか悪いとかではなくて、この念っていうもののどうしようもない難しさ、なぜ念の主体がこの世には所属していないっていうのがポイントだなんて、そんなすぐ分かんないですよ本当に、ね、だからこの世に所属しているまあ、普通のティンキングの一部の働きとして念を捉えたから、そんなもの分別 の一つに過ぎないだろう、そんなマインドフルネスが大事じゃないってね、マインドフルネスは忘れろってね、いうのももっともで、こういうこれすごくないですか。これでもう仏教とは一体何かっていうことと、日本仏教の本質とは一体何かとか、今実際に起こっていることが何かとか、全部説明つくでしょう。でいろんな、なんか修行って名のもとにいろんなことやってるけども、何をやってるかっても全部わかるじゃないですか。まあ、みんなマインドフルネスっていうなしに、要するに手を縛られた状態で戦うようなもんなんですよ、ね、だからただ苦しいだけで、で今ようやく私ら手を縛ってたものが緩んだわけね。そして我々は本当にマインドフルネスっていうものを使って分別を離れた生の世界に行けるっていうね、いうことですね。はい。 じゃあ一応ここまでにして、あと、あ、ごめんなさい質疑応答するなんて言ったら全然時間なかった、ごめんなさい、また後でこれはダルマシェアリングの時にやりますけど、これはちょっとポッドキャストで流せないわはい、またまだ時間なくなってしまった。願わくはこの苦毒をも